はい、お待たせいたしました。アップルパワー、第20回目でございます。本日もですね、また、マックントッシュのベラベラトークといいますかね。はい。まあ、好き勝手にアップルのこと、語らせていただいてます。マックントッシュでございます。いつもね、ギブソン J45 の、アイコンで、ツイッターの方ですね、つぶやかせていただいてますが、今日はですね、まあちょっとまたあいにくの雨で、ゴールデンウィーク間もなく始まるというのにですね、ちょっとあいにくの雨模様ではございますけれどもね、まあ恵みの雨と申しまして、やっぱりですね、雨降って地固まるということわざもございます通りですね、やっぱりこの恵みの雨、一つですね、ちょっと降っていただきまして、また、夏場の水不足も解消と、まあ言ったところでしょうかね。それにしましてもですね、4月だというのにですね、なんかこう暖かくなったり寒くなったりですね、まあ、4月の中旬にはまた、40何年ぶりに雪が降ったりとかですね、ちょっと、びっくり仰天な、異常気象でございますけれども、まあね、まあお花見なんかもですね、行かれた方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますけれどもね、私は今年は2回ぐらい、お花見をしましてですね、まあ桜の木の下で特に酒を飲んだというわけでもないんですけれども、まあ、そうですね、こうひらひらと、まあ、散っていく桜、咲き誇る桜、日本人の心 にですね、非常にこの突き刺さってくる、桜のシーズンも、まあ、ほぼ終焉を迎えたところなのかなと、まあ地域によってはですね、またこれからお花見というところもあるかもしれませんがですね、まあ、そんなこんなで、アップルパワーの第20回目ですけれども、まあ、最初のお話としましてですね、そうですね、まあ、MacBook Pro がですね、13、15、17インチとですね、新しいものが出てまいりました。Core i5 とか Core i7 を搭載した、新しい、ね、CPU を搭載した、MacBook Pro が出てきましてですね、いやこの iPad 発売まだあと1ヶ月なのにもかかわらず、このタイミングでね、新しい MacBook が出てしまいまして、そっちの方にかなり、なんていうんですかね、心惹かれるものがあるわけなんですけどもね、やっぱりなんといっても CPU がね、新しくなったということでね、早速買われた方、大勢いらっしゃいますけれども、本当に羨ましい限りでございますね。いや本当に羨ましいです。ワンボタンの、松尾さん、それから、魚井先生、それから、アップルアクセントのですね、ジャックさん、はい、皆様買われております。今日はツイッターで夏之助さんも、MacBook の15インチを、購入されたということでですね、本当におめでとうございます。というわけでですね、一方私の MacBook は今どういう状況にあるかと言いますとですね、まあレインボーサークルがやっぱりくるくる回っていると、まあ時折なんですけどね、時折っていうか、なんかするたびに回るなっていうのはちょっと最近思いまして、やっぱりメモリがですね、2ギガしかない中で、スノーレパードを動かしてるっていうことがやっぱりですね、非常にこう、いろんな意味で負荷がかかっているのかなというところで、まあ僕も Mac 初心者なんですけれども、この、ONYX、これなんて言うんですかね、このオニクスっていうんでしょうか、ちょっと読み方が分かんないんですけど、まあこの、アプリで、たまにですねメンテナンスしております。なんかメンテナンスするとこう、心なしか調子良くなったような感じはありますね。ということでぜひね、皆さんも使ってると思いますけども、このアプリで、なんですか、メンテナンスをですねしていただければと思いますね。はい、というわけで、次の話題ですけれども、はい、なんかあまりにも久しぶりでですね、ちょっと、滑舌が非常に悪いマックントッシュでございますけれども、サイマル放送のラジコが、3月から始まったわけなんですけれどもね、まさにこの未来のラジオということで、私しょっちゅうまあ、ラジローですか、これをまあ Wi-Fi 環境下で聞いてるわけですけどもね、いやいいですね、やっぱり東京のラジオは楽しいです。まあ、オールナイトニッポンがね、非常に好きなんですよね。まあ、坂崎さんとか、拓郎さん、それからですね、火曜日、まあ、今日は火曜日なんですが、ゆずの、オールナイトニッポンゴールド。これがですね、非常にですね、 楽しいです。ぜひね、夜10時から、皆さんもお聞きください。ということですね。あとは、朝だと、あれですね、生島さんとかですね、その辺の TBS のラジオ面白いですね。まあ、あと小島恵子さんのキラキラはですね、まあ、ポッドキャストでずっと聞いてきたわけなんですけども、まあ、いよいよね、これリアルタイムで聞けるようになったということなんですが、あいにくその1時からっていうのは、まあ、なかなかこの、仕事中なので、聞くことができませんけれどもね、まあ、その辺もね、聞けるようになったということで、非常にこのラジローにはですね、私はですね、感謝いたしております。というわけでね、まあ、ラジローもですね、まあ、ぜひ、ラジローというかね、ラジコっていうこのシステム自体、やはり今、東京と大阪ですかで、始まったわけなんですけど、ぜひね、地方のラジオ局もですね、そこに参加していただいて、そのサイマル放送というんですかね、全国的にその、まあ、なんですかね、どの地域でも聞けるような形になってくるとですね、非常に ラジオの未来というのは僕は明るいんじゃないかなというふうに思っております。やっぱりね、テレビなんかと違ってラジオというのは、まあ、ポッドキャストも含めてそうだと思うんですけども、何か別な作業をしながら、耳だけそちらに傾けることができるという意味では、やっぱり僕はラジオというのはこうやっぱりね、すごく面白いなと思いますんでね、ぜひね、このサイマル放送ね、しかもこの iPhone との組み合わせもいいと思いますし、まあ、そこに Twitter 連携ということでね、面白いんじゃないかなと思います。またね、このぜひ、ラジローさん、ラジローさんというか、まあ、このアプリを作ってらっしゃる方、まあ、今聞いてらっしゃるかどうか分かんないんですけども、ぜひこれを録音機能などね、つけていただけるとですね、本当にですね、ありがたやありがたやという感じですね。はい、次の話題としましては、iPad のバッテリー交換なんですけれども、まあ、いよいよね、あと1ヶ月、ということになってますけども、発売までね、もうすでにハワイとかで買われたりとか、まあ、いろいろ個人輸入だからなんかいろいろされて、その買われた方もいらっしゃるみたいですけれどもね、非常に羨ましい限りでございますが、バッテリー交換はですね、99ドルで本体ごと交換かというようなニュースが、わあ、ちょっと古いニュースなんでね、その後お話がどのように変わったのか分かりませんけどもね、Apple は、iPad のバッテリー交換が必要になった時には、有料で本体ごとですね、交換するようだというようなニュースがちょっと、まあ、1ヶ月ほど前のニュースなんですけどもね、ありましたね。ソフトバンクモバイルがそのポケット Wi-Fi を発売しました。3月26日に発売ということですね。これももう1ヶ月ほど前のニュースなんで、まあ皆さんご存知かと思いますけれども、まあ私も e モバイルの方のポケット Wi-Fi、これ非常に重宝しておりましてね。あ、そうですね。そういえばね、この間この e モバイルの方の、まあ、元祖ポケット Wi-Fi をですね、持って、まあ高速道路に乗って、まあドライブをした。わけなんですけど、その時ですね、ずっと、まあ、ラジローでそのラジオが聞けたわけですね。まあ、Wi-Fi ですからね、これね。非常にありがたかったです。ずっとね、東京、FM 東京とかね、あ、東京 FM ですか、まあ、その辺聞けたのでですね、非常にやっぱりね、やっぱりポケット Wi-Fi おすすめです。改めて言いますけども、申し上げますが、ポケット Wi-Fi は、ぜひ、一家に一台、ね、購入してみ、てはいかがでしょうかということですね。もうこれ1台あればね、もう光回線もなんか解約してもいいのかななんてね、最近また思っております。というぐらいですね、ポケット Wi-Fi、いいと思います。はい、ということで、iPad、 まあ右を見ても左を見てもですね、 iPad、 まあいろんな新聞のね、雑誌広告見ても、iPad の文字、もしくはね、電子書籍の文字が、踊っているわけです。非常にね、楽しいですね。コミュニティ FM っていうんですかね、その地域で地方でやってる、まあ、個人的にやられてる、まあ、地域密着型のラジオ番組っていうんですかね、そういうコミュニティ FM を聞ける、コミュニティ FM for iPhone というね、ちょっと発音が悪くて申し訳ないんですが、価格が350円で、アップストアから、ダウンロード購入できますよということですね。 地方の放送がいろいろ聞けますので、これ結構面白いと思います。まあラジオ好きな方は ぜひね、もう一回申し上げますと、コミュニティ FM for iPhone っていうですね、これぜひね、面白いと思いますんで、ダウンロードしてみてはいかがでしょうか。現在では湘南、それから札幌、帯広、水戸、仙台、埼玉県の埼玉市、鴻巣、それから福知山市、石川県の石川郡のコミュニティ FM が、ね、その電波の届く範囲を超えて、聞くことができますよということらしいです。もしその36局が全て参加したとなると、南は九州から、九州沖縄からですね、ずっと、北北海道までね、FM が、聞ける地域の FM 局が、まあ、全国、ね、この iPhone さえあれば聞けるようになるということでね、もうすごいですね。これすごいことだと思いますよ。ね。もう距離が関係なくなるっていうかね、遠距離の、放送というのは、ラジオ放送というのは元来聞けないものですから、それをこのインターネットを介して、iPhone を介して、聞けるようになるということで、非常にね、面白いアプリだと思いますので、ぜひね、その辺興味のある方は、ダウンロードしてみてはいかがでしょうか、ということですね。基地局の倍増の話が上がってましたね。ソフトバンク、その社長、ね、電波改善宣言ということで、これはですね、非常にありがたいですね。で、まあ、電波が弱い地域とか、県外になってしまうとこなんかもですね、バンバン電波、アンテナを立てていただければなと。この辺は本当にですね、やっぱり決断力の高い、孫社長なんでね、決断の早いね、孫社長のことですから、まあ、いろいろ期待していいんじゃないかなということでね、最近はよくユーストリームなんかでもね、孫社長のですね、お姿を拝見することができますが、アップルが富士通からその iPad の商標を取得しましたというね、これ3月29日付のニュースですけれども、まあ、IT メディアさんの方のニュースですけれども、これも無事、法的紛争の可能性が指摘されていた iPad の商標問題が無事解決されましたよというね、お話でございます。あとは iPad が品不足になってますよということでね、なかなかアメリカの方でも、発売日がいろいろなってましたけども、まあ、ようやく 3G の方も発売されたんでしょうかね、まあ、日本でも、5月の10日から、予約開始ということらしいですけどもね、まあ、僕はやっぱりいろいろ悩みに悩んでですね、 3G モデルにも非常に惹かれるなと思いつつ、やはりこのポケット Wi-Fi があるということもありますし、まあ、Wi-Fi モデルで行こうということで、ほぼ決まりつつあります。あとですね、64GB、32GB、16でまたいろいろ迷ったんですけれども、まあ、価格との兼ね合いもありますので迷うんですけど、どうですかね。やっぱり今僕がその iPhone3GS を使ってまして、これ 32GB あるんですけど、もうほぼ残りがないんですよ。もう 500MB とかなんかそんなんしかなくて、もういっぱいいっぱいになってる状況なので、やはり64いかないとダメだなということになりまして、64の Wi-Fi を買うことに、ほぼというか、まあ、決定いたしましたということですね。まあ、なかなかね、もう50万台ぐらいも売れちゃってるんでしょうかね、 iPad、非常に人気ですね。すごいことです。はい、それからですね、いつもこの Apple Power の方ですね、皆さんに登録していただいてるんですけども、まあ今新しい URL の方からですね、シーサーブログの方から、配信させていただいてるんですけども、ずいぶん大勢の方がですね、もう登録していただいてまして、もう900人を越してます。シーサーブログの方からね、配信するようになったら、まもなく1000人になるんじゃないかなっていうね、ことで非常にありがたいですね。まあ、なるべくね、定期的にね、配信していかなければなと、また強く思っているところなんですが、ずいぶんご無沙汰して申し訳ないんですけれども、iPad が発売初日に30万台が販売されたということですね。すごいですね。iPad でダウンロードされたアプリが100万本。iBook Store の電子書籍が25万冊。 すごい。もう紙でその本を読むっていう時代はだんだんこうなくなってくるんでしょうかね。どうなんでしょうかね。ちなみにですね、私、まあ、前回の放送でいろいろ申し上げちゃったかもしれませんが、今ね、孫社長の、アプリというか、孫社長の電子書籍を iPhone で、ちび読んでおります。読み進めてるんですけど、まあ、あんまり長時間こう画面を見ないというふうにすればですよ、結構ね、電子書籍っていいなってちょっと思っております。ぜひね、Mac People とか、Mac ファンなんかはもうね、iPad 版のね、Mac People、Mac ファン、これぜひですね、対応していただきたいなと思いますね。というのも、まあ去年の1月ぐらいからですね、ずっとこの2つの雑誌を、まあほぼ毎月買ってるんですけど、結構なこの積み重ねからもう結構な高さになるわけですよ。結構場所食ってるわけですね。これね、ぜひこれiPad 版が出たらですね、もう非常にありがたいですね。iPad の中に、Mac People、Mac ファン入ってればですね、もう好きな時に、好きな場所で見れるっていうね。で、大量に持ち運べるということを考えるとですね、やっぱり電子書籍の未来は明るいんじゃないかということですね。まあ、あとは目に優しければ本当にそれに越したことないなっていうね。まあ、僕もですね、非常にまあ、ちょっと目が悪いものですから、やはりね、その辺のね、改善っていうのがね、今後非常に期待できるんじゃないか。まあなんかアメリカだかどっかでは、まあ、100歳近いそのおばあちゃんが緑内障になったとなって、そして、普通の本の書籍が、ね、普通の紙の本がですね、本の書籍じゃない、ごめんなさい、紙の本が読めなかったんですけども、iPad のおかげで、その、また、本が読めるようになったっていうね、非常に心温まるニュースがありましてね、あ、すごいな、デジタル技術っていうのは、ね、そういう、まあ、新商社の方々にも非常に、なんていうんですかね、優しいものなんだなっていうね、話をですね、久しぶりにね、心温まるニュースということでね、読んだんですけど、まあ、いいなと思いましたね。だそういうこともありますので、電子書籍の未来はこれから明るいぞと、マックン投手、申し上げたいなと思います。それからですね、まあ、ちょっと一呼吸を置くために今日はちょっと、近くの、スターバックスのコーヒーカップに入ってるコーヒー、これをちょっと飲みながら、この飲みながらですねちょっとやってみようかなと思うんですが、ATOC の 2009-4Mac が、アップデートがあったということですね。まだの方はぜひですね、アップデートかけていただいて、ればと思います。まあ、なんつってもね、今 MacBook Pro がですね、新しく出ても、とにかく Twitter のね、タイムライン上ではもう大騒ぎですよ。はい、本当に羨ましいですね。皆さんお金ありますね。すごいですね。ということで、まあ、そんなこんなではございますけれども、あ、そうです。このニュースです。なんと言っても、なんと言ってもこれですよ。ジョブズさんが iPad 以外の新製品を出しますよっていうことですね、お話ししていたということですね。 IT メディアさんからのニュースで4月21日付でございます。これは楽しみですね。スティーブ・ジョブズ CEO は、革新的な iPad はユーザーに愛されている、我々は、年内っていうのはつまり2010年、今年ですよ、年内に iPad 以外の素晴らしい製品をいくつか発売する予定だと語ったということですね。つまりですよ、いいですか、ここで iPad を購入のためには、まあ、Apple 貯金使い果たすわけですけれども、プラス、さらにですね、今年中にですね、何か、素晴らしい製品がいくつかですよ。これはですね、お金がいくらあっても足りませんね。はい、まあ、なんとかね、ここね、頑張って、貯金しましょう。皆さん貯金しましょう。もうそれしかありません。というわけでですね、まあそんなこんなでね、アップルパワー、今日はこのぐらいのネタしかないんですけれども、まあね、皆さん引き続きですね、iPad 発売に向けていろいろアプリのダウンロードなんかも忙しいと思いますけれども、くれぐれもですね、健康第一で、まあジョギングとかですね、ウォーキングとかスイミングでもいいんですけども、そういったね、有酸素運動をしながらですね、 一つこのマックライフ、そして、ツイッターライフ、そして、やがて来るであろうこの iPad、 そしてあの Core i7 とか5の、MacBook Pro、方々、まあ、楽しんでいただければなと思うわけですけれどもね。あとですね、今日ちょっと本がもう一冊ですね、来まして、林信之さん、私の大好きな、林信之さんのですね、iPhone と Twitter はなぜ成功したのかというね、これはアスペクト出版ですか、定価1200円です。はい。この本がですね、昨日かな発売になりまして、これをちょっと、注文してたんですけど、先ほどうちの郵便ポストに届いてましてね、林信之さんの iPhone と Twitter はなぜ成功したのかというね、この本をですね、ちょっと買いました。これをですね、ゆっくり読みたいなというところと同時にですね、もう一冊ちょっと本の紹介させていただきたいと思いますけども、iPad vs Kindle、日本を巻き込む電子書籍戦争の舞台裏と、この本ですね、まだ、途中までしか読んでございませんけれども、これもですね、非常に面白いですね。株式会社エンターブレインというところから出てます。西田宗近さん、1971年福井県生まれのフリージャーナリスト、この方のですね、書かれた、iPad vs Kindle と、これもですね、非常にあの、まあ、この電子ブックリーダーね、の歴史から始まりましてですね、非常にあの興味深い内容になってますので、この ebooks、のことがいろいろね、舞台裏が分かりますので、ぜひね、皆さん、ご一読くださいということで、本の紹介とさせていただきます。それではですね、まあ、暖かい日、寒い日続きますけども、ゴールデンウィークね、これから、まあ、7連休の方もいらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、くれぐれもですね、怪我事故ないようにですね、楽しく過ごしていただければなと思います。少々おせっかいな、マックントッシュでした。ですね、あとあのツイッターの方なんですけれども、私マックントッシュ、マッキントッシュではございません。マックントッシュ、ですね、綴りがですね、マッキントッシュの i のところですね、u に変えていただく。いただいて、そして、探していただきますと、私の、ツイッターアカウントあると思いますので、ぜひ、フォローなどしていただければですね、私もフォロー返しの方させていただきます。まあ、いつもね、ツイッターでね、お世話になっている方々、本当にありがとうございます。というわけで、今日はこの辺で、失礼いたします。マックントッシュでした。